特集、桑名市総合計画をひも解く。5年後のこの街を見てみよう。7、防災・減災。5年後の目指す姿。共に助け合える防災意識の高い街になっています。昨今、風水害は激甚化するとともに、その発生頻度が高まっており、全国各地に大きな被害をもたらしています。また、南海トラフ地震についても、発生リスクが高まっており、防災体制及び災害対策機能の強化が求められています。ここに SDGs のロゴが2つあります。11、住み続けられるまちづくりを。13、気候変動に具体的な対策を。SDGs とは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットで構成されています。市でも、誰一人取り残さない街づくりを進めていきます。課題は、2つあります。1、南海トラフ地震への備え。南海トラフ地震が発生した場合、関東から九州までの太平洋側の広範囲において、震度6から震度7の強い揺れが発生すると想定されています。また、津波が短時間で太平洋側沿岸域に襲来し、死者は最大で約32万人に上ると言われており、その想定は東日本大震災を大きく上回ります。各自が南海トラフ地震を想定した備えをする必要があります。2、大雨や短時間降雨の発生が増加。近年、時間雨量50ミリを超える雨が頻発し、それが線状降水帯により長時間継続するなど、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しています。気象庁によると、全国の過去10年間における時間雨量50ミリを超える雨の平均年間発生回数約334回は、統計を取り始めた最初の10年間、昭和51年から60年の平均年間発生回数約226回と比べて約 1.5 倍に増加しています。このページに、昨年11月、星見ヶ丘に完成した桑名市防災拠点施設の写真があります。必要なこと、防災意識の高い町に向けて。1、防災体制及び災害対策機能の強化。災害対策本部機能の充実、体制の見直しなどを行います。災害時には、防災拠点施設において国が整備したオンラインのシステムを使用し、円滑な物資の受け入れ、配送を行います。写真、桑名市防災拠点施設での訓練の様子の写真があります。写真終わり。2、避難対策の推進。南海トラフ地震対策として、長島町の磯島地区に津波避難誘導デッキを整備します。また、海抜ゼロメートル地帯の避難対策として、広域避難計画の策定に取り組みます。写真、広域での 合同避難訓練の様子、写真終わり。3、地域防災力の向上。自治会連合会と共同し、各地区3年ごとに避難訓練や避難所運営訓練などを行っています。また、自主防災組織の活動支援や、防災リーダーとなる人材の育成などを行っています。写真。消防団への自主防災指導員養成部会の写真があります。写真終わり。4。市民、企業などの自助・共助の災害対策促進。旧耐震基準の木造住宅について耐震化の支援を行うとともに、市民・企業などの防災対策における自助・共助を促進するための啓発活動を推進します。写真、木造住宅の木の建て付けを金具で補強している。写真終わり。コロナ禍での避難。避難所の新型コロナウイルス感染症対策。コロナ禍においても災害の発生に伴って避難が必要となる場合があります。市では可能な限り安全で快適な親戚、友人宅などへの縁故避難を推奨していますが、公的避難所に避難する人のために、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、次のことを行います。検温、手指、消毒。避難所の受付で、検温、手指消毒を行います。避難所内では、マスクの着用にご協力ください。備品の配備。各避難所へアルコール手指消毒液やマスク、フェイスシールド、手袋などを配備しました。また、避難所となる体育館には換気のためにスポットクーラーや扇風機を配備します。避難スペースの分離。受付で 37.5 度以上の熱がある人や感染症が疑われる人は、別室もしくは屋根のついたプライベートルームなどへ避難をしていただきます。桑名市を良くする重要な11の事業。7、防災・減災・避難対策施設の整備を進めます。避難対策の推進。過去、現在、5年後の目指す姿をまとめてあります。過去、災害時の情報発信、災害時の情報伝達手段に、同方系防災行政無線があります。屋外拡声器を使い、直接同時に複数の人に情報を発信するものです。多度地区と長島地区には合併前からアナログ系の無線が整備されていましたが、桑名地区は未整備でした。様々な情報機器が開発され普及していく中で、情報発信の多様化が課題となっていました。現在、デジタル防災行政無線、同方系の整備。令和元年度にかけて4カ年で桑名市の浸水想定区域101カ所に同方系防災行政無線を整備しました。これによりスマートフォンなどを持っておらず、緊急速報、エリアメールなどが届かない人に対しても災害情報を届けることが可能になりました。放送した 防災行政無線の内容は電話でも確認することができます。防災行政無線自動応答サービス、電話 41-2321。 今後について、防災行政無線は風水害時に室内で聞こえにくいため、新しく個別受信機を市内全域の必要な人を対象に配布できるよう準備を進めています。5年後の目指す姿、指標、地域防災力を向上させる、自主防災組織数、令和2年度実績、348組織。5年後、増加へ、防災設備が整備され、市民が高い防災意識を持つ。防災行政無線、防災備蓄倉庫、避難所が書かれています。それぞれのイラストがあります。災害時に地域で協力できるコミュニティがある。防災・減災対策を継続し、安心して生活できる町に。ここに手と手をつないだマーク、家の下が地割れしているマーク、両手でハートを支えるマークの3つのイラストがあります。市が取り組みます。市民が取り組みます。それぞれ3つずつ挙げられています。市が取り組みますは次の3つです。1. 広域的な避難対策、また防災施設や備蓄資機材、備蓄物資の充実に努めます。 2. 複数の手段を用いて情報を発信します。 3. 市民の意識啓発や情報共有によって、市民、行政、関係機関が一体となった防災体制の強化に努めます。桑部小学校での防災学習の様子の写真があります。市民が取り組みます。 1. 災害に備え、おのおののニーズに合った防災グッズを用意しておきましょう。2. 自助・共助の考え方を理解して、素早い行動や初動対応が取れるようにしましょう。 3. 防災訓練などに参加し、防災意識を高めましょう。星見ヶ丘・長島地区合同の避難訓練の写真があります。この記事に関するお問い合わせは、秘書広報課へ、電話 24-1492、ファクス 24-1119。 市民編集員のこれも聞きたい。桜井さん、三児の母。クエスチョン、災害時に地域の人たちとどのように連絡を取ればよいでしょうか。アンサー、大規模災害が発生した場合、防災・減災に欠かせないものがあります。それはご近所への声かけによる安否確認です。全国的な取り組みに黄色いハンカチ作戦があります。災害発生時に無事で避難などの対策が完了している場合は、玄関先に黄色いハンカチを掲示し、我が家は大丈夫と知らせる取り組みです。市内でも城南地区と天神ヶ丘地区で同様の取り組みが行われています。多くの命が助かるよう、 地域で取り組んでみてはいかがでしょうか。防災危機管理課。写真1、城南地区は赤いリボンで身の安全を知らせます。郵便受けのところに赤いリボンがあります。2、天神ヶ丘地区では我が家は無事ですと書かれた黄色いボードで身の安全を知らせます。玄関に黄色いボードがかけられた写真があります。写真終わり。